相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、金井憧れです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。今日もよろしくお願いします、はい、
お願いします。まず、はい、今日番組の前にスタッフと我々が人生でいろんな失敗をした例を話して、はい、すげえ憧れちゃんのちょっとかいつまんでリスナーの皆さんにやばい経験。
そうですね、あの早朝勤務の時に、前の局に勤めていた時に自分の番組が始まっているのをスタジオの外から見るっていう経験をしました。
怖え
、はい、あ始まったって分かるんですけど動けないんですよね。動けない。
俺はね、友達の結婚式の司会なんだけど、はい、あの1時間時間間違ってて会場着いたら始まろうとしてて俺司会だからね、はい、危ねえよな。
新郎新婦焦ったでしょうね。
焦ってね、俺を信じるってみんな言ってくれた。
すごい、
よかった。
なんとか成功したんですよね。
成功した、
よかった。
だからいっぱい言ったんだ、みんなでそれぞれ の、 あの、リスナーの皆さんね、この番組が始まる15分ぐらい前にもうスタッフ全員が自分の過去のやばい失敗もう聞けば聞くほどさ、みんな落ち込んでいって怖いよね、
はい、
夢でうなされそうな感じだよな。
そうです ね、実際には起こってないけれども、うん、夢でこんなのを見たっていう怖い夢の話もしましたね。
ある大学卒業できなくて親父に殺されそうになった夢とか、なんか無免許で車、俺免許ないからさ。
そうですよね、うん、乗る専門だから。
そうで運転 してて警察に捕まって、ついに俺逮捕だとかさ、 いっぱいあるよね。あとこのスタジオに俺が来ていなくて憧れちゃんしかいないとか、
はい、
2人ともいないとかさ、
2人ともいない、
で俺らいるのにスタッフ誰もいないとかさ、
すごいすごい状況ですね。
やばいよね。で会社来たらラジオ日経が消滅してたと
か、やめてください、怒られるかな。
ということで夏の怪談特集、
怪談なんですかね。
怪談特集。それで、先週ですね、日曜日に、はい、あの東京ビッグサイトで、資産運用エクスポの2025夏ってやったんですけど、もうね皆さん800人ぐらい集まってくださって、うん、
はい、
本当にね、すごい暑い中、本当に暑いんだ、もう感謝です。それからもう一個あったんだ俺、
はい、
金曜日の夜ね、屋形船があって、でこれ武者良治さんという元ドイツ証券の副会長の方が、はい、温度を取って、うん、80名ぐらいおじさんおばさん、あ、じゃあすみません、お姉さん、
お姉さん、
おじさんお姉さんが集まって女性はお姉さんが集まってね、はい、やったんだけど、俺のテーブルはね、誰だっけ、前が陶計の大先生で、俺知らずに、はい、俺はさ、チャートこう見てこうやってこうやって、大体統計的にこうやってこうなんですと偉そうなこと言ってさ、うん、後で肩書き見たら統計学会の会長、はい、でこっち側にさ、なんか相場さんはどういうトレードしてるんですかって言われたんだよ、はいはい、で一生懸命話して、はい、で向こうが反論するから俺が強く詰めたんだよ。で後で肩書き見たらさ、はい、元日銀金融政策決定会合の委員日銀審議員ってほら丸テーブルでさ、はい、日銀総裁がいて、あと何人かいてさ、はい、金利上げるとか上げないとか決める、うん、アメリカで言うと FRB じゃなくて FOMC の委員みたいなおっさんなんだよ。後で見たら、
先に肩書き見てください。
そう
座ったらね、まず
乾杯しちゃったからもうさただのおっさんに見えたんだけど、あともう大変だよ。
すごいメンバーですね、
うん、すごいメンバーだよな、びっくりだな。
うん、
そういうことがあって、はい、金曜日屋形船だろ、
はい、雨大丈夫でした？
雨大丈夫、
あ、よかった、
雨大丈夫。金曜日屋形船、日曜日が株軸勉強会で、はい、終わった後講師と宴会やったんだよ、うん、うちの講師がいるんだ、
はい、
宴会やってその後カラオケ行ったからね。それで日曜日はこの東京ビッグサイトだ。
わあ、そっか。
で月曜日は月曜日でいろいろあったんだよ。で昨日もあったんだよ、はい、で結構ヘロヘロ
ヘロヘロ。
さっき俺ね歩きながら寝てた。
危ない、うん、歩くんですか相葉さん。
歩くよ、廊下とか、
車でビルの前についてちょっと歩いて上がってきて、その間寝ちゃったんですか。
ね、ペンギンってね1日9万回寝るらしいんだよ。ここいるでしょ、こう言って、で目を閉じて2秒、目を閉じて2秒、目を閉じて2秒、それで睡眠時間が7時間ぐらいだ、だから俺歩きながら寝ようと思って、
ペンギンみたいに、
ペンギンみたい
でもそれでなんか満足できればいいですけどね、その2秒、
ちょっと苦しいな、ね、お昼寝欲しいな、もうこの年になるとな。
お昼寝いいですよね、1時間半くらい寝ないと意味ないですもんね。
そう、いやでも30分ぐらいでいいよ、
30分でもリフレッシュになりますか、
リフレッシュ1時間寝るとね、それこそ
番組始まっちゃうから
このねあれだ、ディレクターが大変だったんだよな、本当に生放送なのに、はい、AD の時スタジオ 行かなかったら寝ちゃってて、はい、でみんなから電話来てたらしいよ。
でもう多忙すぎてちょっと寝ようと思ったら、うん、終わってたって言いましたからね。
終わってた、番組終わったって。であれその瞬間にどう言い訳をしようと、はい、いうことを考えるわけだよ。
いろいろ考えるんですよね。
うん、でもちょっと無理だな。
一旦トイレ行ったり、
タバコ吸って冷静になって考えて、はい、でそれが後で夢だって分かったら最高なんだけど。
最高なんだけど。
彼の場合はね、それが本当だった。
本当だったっていう。
いや大変だよな。俺本番を持つ人間って怖いよね、こういうの。はい、本当にね。
本当にあった怖い話。
本当にあった怖い話。じゃあ今日は以上。株は
以上じゃなくて。今日もね、皆さんからもすでにたくさん質問いただいておりますので、はい、ピックアップしていこうと思います、はい、それでは番組始めていきましょう、は
い、お願いします。
この番組は株職人の相葉郎先生に長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただく番組です。 YouTube ライブのマネファームでも配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトとマネファームでご覧いただけます。また番組を見逃した、もう一度見たい、そういった方は株塾にご入塾していただきますと過去の動画もご覧いただけます。番組ホームページの会員登録バナーからチェックをお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたします。
相場志郎の相場の潮流。
このコーナーでは相場先生に株式投資のポイントを分かりやすく解説いただきます。それでは今日の相場を振り返っていきましょう。7日の東京株式市場で日経平均株価は3日続伸し、終値は前日に比べて264円29銭高の 41,059 円15銭でした。朝方は短期的な過熱感やアメリカ半導体政策の影響を懸念した売りが先行しましたが、日本株の先高感を背景とした海外短期筋とみられる株価指数先物への買いが断続的に入り、その後は高い水準での推移が続きました。上げ幅は一時300円を超えました。東証株価指数トピックスは3日続伸し、終値は 21.35 ポイント高の 2987.92 と7月24日以来2週間ぶりに過去最高値を更新しました。前日のアメリカ株式市場ではダウ工業株30種平均など主要株価指数が上昇。アメリカ国内での生産拡大のために追加投資を決めたと伝わったアップルが大幅高となったことで投資家心理が上向き、日本株にも買いが波及しました。アメリカ関税政策をめぐる比較優位などに着目し、中長期の海外投資家が国内の主力株に継続的な買いを入れているとの見方もありました。東証プライムの売買代金は概算で5兆6928億円、売買高は23億8244万株でした。東証プライムの値上がり銘柄数1021と全体のおよそ6割、値下がりは544、横ばいは58でした。
はい、早速ちょっとチャートを見てほしいんですが、
はい、
日経先物で上が加工してないやつだな。
はい、
で下が加工したやつ、はい、どう加工したかっていう と、7月 6月の終わりの高値から冷やしベースで下げて、はい、その6月の終わりの高値を7月が抜いた、
はい、
でその後下げてきて4日前に4万円を割った下髭になって上がったと、うん、これ下見ていただくとこういう感じだわ、
はい、
こう来てそして下がっていって青に当たって前の高値を超えた。でこの超えた時点でちょっと注目なんですが、はい、相場流の見方、超えた、これは延々と上がるかどうかなんだけど、一旦超えて下がったけれどもこのラインを割らないで上がったところがとってもいい買い場なんだよ。だからここの下半身ってのは買いなんだよな、はい、で今現在を迎えてると、こういう見方をね分かっていただけると、はい、まあ、鉄板とは言わないけれども比較的安全な可能性があるかもしれない、可能性のある場所、
はい、
ね、のだからこれでいいと思うんだよな。下半身の前これでいいと思う。だこの下髭は一時的に4万円割ったんだけど、ここがやっぱり重要。こういう見方するとものすごくいいです、はい、で過去にも似たようなここですね、高値が並んだところを、うん、 まあ、抜いたところで買うんだけど、まあ、ここかな、ここで買った人は一度ヘッジを入れて、青が上がってますからヘッジを入れて上げを待つと、はい、で上昇が2、4、6、8、12、13だからここで手締まいということで、アイバリュー通りでいけると、
はい、
この見方をよく理解していただけるといいなと、うん、それからドル円ですね。ドル円がオレンジの上、オレンジ際の戦いに勝って出て今下げてますから、はい、これはどこかで下半身になると上がるんだけど円安になっていく、今円高に向かってますが、
はい、
このエリアだよな、このエリアでこことこことこことこのエリアで止まって下半身になったら一回買いというとこなんだけど、
うん、
青のねちょっと弱りがね早いんだよね。本当に上げるんだったらもっとね上がってるはずなんだけど、まあかといって売るとね、売ると、まあ、1本は取れるか分かんないけど、
はい、
上がっちゃう可能性もあるんだよ、はい、一方ですね、このなんだポンド米ドル俺買ってんだけど、
はい、
ここで買っただよ、
うん、
ここでな、うん、ここで売っただよな、
はい、
これアイバリュー通りだよな、これな、でこれはどこまでいくか分かんないけど、まあオレンジ際の戦いになってきて今買ってますが、次陰線が出たら一回終わりにして、うんうん、次ここでダブル底に下げて、前まで下げないでダブル底になると円安になっていくな。でユーロ GBP ポンド、ユーロポンドは、はい、これ基本的に今上昇、
はい、
上昇ですね。オレンジ紫青緑赤だから、はい、今元気です、うん、あとここを超えてくるともっと元気になるかなってことですね。それからポンド US、なんだこれ AUD ってない、これ
ゴードル、
うん、オーストラリアドル、
はい、
これ今ね赤と青の物分かれになってんだよね。
赤と青の物分かれ、
うん、5日線が上がってきて下がってきた20日線に当たって、
はい、
ダブル逆下半身な、この陰線がさ赤と緑を いっぺんに抜いてるじゃん。これダブル逆下半身、はい、誰だっけ株塾で言った
ら、うんうん、牧
田さん、
はい、
俺この勉強会でね、多分あこれちゃん牧田さんのこと好きかもしれないって冗談言ったんだけど、あの牧田さんはね、うん、なんだっけ、まんざらでもなさそうだこれだからダブル逆下半身だから、はい、売るっていう手もあるんだが、この下ヒゲの集まりに当たるから、そこで止まっちゃったらちょっと一回切っといた方がいいっていうとこだよな、うん、ただオレンジを紫が割ってるから弱いエリアで動いてるのは間違いない。でこういう時にね迷うから週足を見るとね、
はい、
どうだと、こんな感じだ、パンパカパンだったのが崩れて、
はい、
青が横ばって青の下に緑と赤入ってるから、うんうん、基本下落なんだけど、はい、オレンジの上に紫あるんだからどっかで一回戻すんだ、
うん、
そう考えるとさっきの日経のことを考えると、うん、ここの塊からここかとここだな、ここあたりで一回返す感じやな、さっきの日経の考え方 で、
ね、
うん、で月足を見るとどうなってるかっていうと、こんな感じだからパンパカパンなんで、
はい、
やっぱりどっかまで下げると戻す方が有力だよね、
はい、
トレンドは上昇だからね。で今度は、金見ますか、金ね、
はい、
金は、一応俺の場合は買ってんだよな、その根拠、ただねちょっと買ってて怖いのはこれ天井圏です、
はい、
抜けたらどんどん上がってくるんだけど、
はい、
一応ここで揉み合ってるじゃない。
そうですね、
で今買いで持ってんだけど、なんとなくねこれちょっとこう雰囲気だよ、この何ヶ月か揉み合ってんだけど、うん、なんか上の方にこうちょっと引っ張られてこういう風になってる感じしない
雰囲気、
雰囲気な、
雰囲気、
これ雰囲気って大事なんだよ、雰囲気って、俺雰囲気で生きてきてるからでこれ
ストーリーが大事なんじゃないですか。
あ、そう、ストーリーが大事です、ストーリーは横須賀ストーリーだ。
あ、
知らない、
聞いたこと
ない、山口も上な、オレンジが上がってその上に紫があって青が上がって緑も上がってるから、この感じと上に引っ張られる感じがするんで、うん、金がねちょっと買われてきてるなという感じがしますね。
で、じゃあまた持ってるって感じですか。うん、俺の
ところ一応買ってんだ。でこれ週足な、
はい、
週足で見るとまあ完璧なパンパカパンで今もみ合いなんです。いつからもみ合いかっていうと、もみ合いのスタートは4月の中旬からずっと同じエリアで動いてます、うん、ただこれ上抜けてくると、
はい、
抜けそうな雰囲気するんだけどな。ただ上がな3500ドルっていうのがあるんだけど、どうなるかと。原油はねこれ分かりません、分かりません、ただ弱いとこで動いてる、オレンジの下で動いてますね、 どうも分かりません、上昇中だけどトランプさんか何か言ったんでぐっと下げたんだけど、はい、今オレンジ際だから下半身にならないね、だってここに赤はここにあるんだもん、
そうです、ね、
これ下半身になりえないから戦えない、
はい、
シルバーも、あ、時間まだ大丈夫、
はい大丈夫です、3分ぐらい、
3分ぐらい、なんか言ってる人いる、
言ってる人たくさんいますよ
ちょっとやってみて、
あのですね、前田さんからですね、
はい、
日足週足月足の全部が上昇中であっても、うん、日足で、うん、ある程度株価が上昇してしまっている場合、
うん、
例えば日足だけすでに3段上げしているとか、うんうんうんうん、そういった場合は買いを入れるのは避けた方がいいのか教えてくださいと、う
ん、避けた方がいい、
避けた方がいいんですね、
避けた方がいいんだけど、うん、月足週足が上がってるってことは中期長期のトレンドは上昇なんだな、
はい、
で日足はだいぶいっちゃってるから、うんうん、おそらくその3段上げの後まあまあの下げがある、
うん、
でもまあまあの下げは週足から見たら、
はい、
まだ微々たるものじゃ、
はい、
だから次の下半身で買っていくと、うん、これはかなりの確率で取れるな、うん、俺はそうやって43年やってきたね、
うん、
ということだな、
まあ、でも全部チェックするのはマストってことですね、
マスト、なんか英語使ったな
マスト、
まあ、どうぞ次、はい、
はい次、はい、もっちゃんさん、うん、以前移動平均線の設定5、10、30、50、100で設定しているとおっしゃってました、
はい、
本日チャートでは5、10、20、50、100で設定されていました、
うんうんうんうん、
方針転換ですか、
これ気まぐれだな、
気まぐれ
で、ね、5とね、はい、50と100は固定、
もう一回言ってください、
5と10と5と10と50と100は固定、
うん、
で20にするか30にするかは、
はい、
まあ、の中長期のトレードをしてるときは30の方がいいんだけど、はい、比較的短期短期でやるときは20の方がいい、
うん、
で、まあ、簡単に言うとね、 5と10の違いって、
はい、
片方は5で片方は10じゃん、はい、つまりそれぐらいの期間のトレンドの平均を移動平均で測ってるわけだ、うんうん、だから20でも30でもいいんだけど、50があるのは、
はい、
50以外に20と30じゃないもうちょっと長いトレンドって言って50にしてるから、これ51だって構わないから、
うん、
で50のトレンドとちょっと離れてたら100だから、そういう意味でトレンドの目安なので、うん、20でも30でもいいんだけど、25でもいいんだ。
うん、
だけど、まあ、20か30の方が俺はやりやすくって、今20を使っているという、これね、ずっと言ってても分かんない人もいるんだよね。これやってる人は分かるんだけど、やらないで頭だけだとちょっと理解しにくい。だから、20にしよう。
20にしますか。50、20、50、100、はいはいはい、ということで。
で、やってる、ね、年季を重ねていくうちに、俺が今言ってること分かる。
うんうんうん、まずは20で、はい、ということで。ありがとうございます。はい、次のコーナー行きましょうか。
はい、次のコーナー行きましょうか。
以上、相場の相場の潮流でした。
株は技術だ。投資の提言。
ここでは相場先生にトレードの提言についてお話をいただきます。今日の提言は、は
い、今日はね、これいっぱい小倉ちゃんから送ってもらったんだけど、
はい、
例えばこれ、こんにちは、はいこんにちは、
はい、こんにちは、
昨日 YouTube と X で著名なトレーダーさんが GMO 口座を凍結されたそうです。損切りを連打でやっただけで自動売買と判定されたとかです。先生は凍結食らったことあります？俺ないな。
ないですか。
うん、普通ないから、この人相当過激なことやったんだと思うよ。
うん、
著名なトレーダーって誰だ？金谷憧れか？
ねえ。
はい。じゃあ次ちょっと。
西林さんですかね。
西林さんちょっとお答えしようと思う
んで。IHI、はい、ロックダウンで買いましたが、
うん、
今日は本数、今日で本数は何日と数えたらよいのか、
う
んうん、3日なのか4日なのか知りたいです。はい、これ先週いただいた質問ですね。
そうだね。IHI 俺見てみますか。俺 IHI ってさ、うちにあるオカマかと思ったんだよな。そしたらこれは石川島播磨の元な、うん、石川島播磨重工業、
はい、
じゃあ、ちょっと見ていきましょう。実はこの方はロックダウンっていうのは、リスナーわからない方いらっしゃると思うんですが、マーケットの考え方としてある価格で天井をつけていた、誰が世界中の人が IHI を売り買いしてるのに、ある価格帯まで行くと下がる、ある価格帯まで行くと下がる、それを繰り返したわけだ。ところがある日、こう見てきた？これと、これと、これ、ある日、ここで超えたんだ。
はい。
わかるよな、この日な。
はい。
この日と、この日と、この日と、この日、ここを超えてきたじゃない。
はい。
これをね、ロックダウンと。
うん。
なんで言うかって言うと、俺が決めたの。 俺はロックなんて俺が決めたんだよ。証券用語辞典に出てないからね。本当本当俺が決めたの。
そうな
の。間違いなく俺が決めた。下半身と一緒。ところが他の先生がさ、これはロックダウンだからとか、はい、下半身だからと言って、だってなんで知ってんのって、うちのパクってねえかって話だけど、ロックダウン俺が決めたの。だってロックダウンっておかしくない。で、まあいいや。ここが何本かっていう話なんだ。で、この方は今儲かってます。で、今日昼間ちょっとね、一時マイナスになったんだけど、はい、トントンぐらい。じゃあ本数いきましょう。ここで買った時に、うん、一番下はどこかっていうとここです。
は
い、2、4、6、やと12、13で買って14、15で駒陰線だから、これを見て手じまい、
はい、
もうちょっと頑張るだったら16、陽線だから大丈夫で、
うん、次だ、
次で最低でもこの上髭で切れば儲かりで終わりなんだけど、うん、今日持ってるとトントン、
うん、
ということですね。はい、だからこれで買ったならば、今俺たちは自分はどこ何本目で買ったのかというのを理解する必要があるということですね。うんうん、はい、お分かりいただけたと思います。
はい、
次、はい、
ひろみちさん、はい、ありがとうございます。パンプカパンで本数括弧9本以上いってから 2,3 本陰線が出た後の下半身で買いの時、
うん、
日本で手仕舞いのやり方をズバリ教えてください。
うん、教えてくれました。これもうみんな覚えたね。ズバリってつけると俺必ず答えることになってるでしょ。俺もね、単純だよな。今度はズバリじゃなくて、はい、ツパリって書くと答えることにします。
ツパリ。
ツパリ。でいきますよ。それを今ね、お見せしましょう。
はい、
この方の言ってるのは難しい。俺が、言ってる俺が分かってないんだからこの人も分かってない。いきますよ。
本数9本以上言ってから。
うん、こういうことです。これ9本というよりは15本です。いきますね。うん、これ言ってるのは、ここから例えばここの下半身で買ったとする、
はい、
ガンガン儲かってます、
はい、
そして15本目です、
はい、
通常はアイバリューはここで切った方がいい、手締まった方がいい、
はい、
ところがパンパカパンで元気があるから、うん、ここの陽線で色気を出して買ってずっと持ってると下がっちゃうじゃない、うん、15超えたんだから手締まった方がいいんだけど、なんか良さそうな時は2本だけ、
はい、
つまり1本2本だけ持って3本目の寄り付きに手締まってくれ、これうまくいくでしょ、
うん、
ここもそう、このオレンジ際からこ、はい、で例えばここの下半身で買ったとする、と買ったの 1、2、3、4本目、
はい、
で15本ってここなんだよ、
うん、
で本来は前の高値に並んで15本で陰線だから手締まうべきなんだけど、
はい、
オレンジ紫青緑が上がってるから色気を出してもう1本2本って言ったらこのコマで切るべきなんだ、はい、うん、あるいはまだいけるって思っても1本2本で1回切るべきなんだ、うん、つまり15超えたらもう色気を持つんだったら2本だけ
2本までで決めないと、
うん、決めないと結局こんなになっちゃう、うん、こんなになっちゃう、
うん、
でここはまあうまくいくんだけど、そういうやり方です、うん、結構それなんつうのCFD のさ、はい、先物の時なんかはいいんだわ。
うーん、
日本株ってこう急激なのないけど、先物で急激な時がある時に、大きくやられないようにするために考えた。
日本っていうのがね。
はい、じゃあこれ。
はい、次トラさん。ナスダックは上昇3段目でしょうか、
うん、
外国勢が夏休みに入るとしたらそろそろ調整局面でしょうかって。
ねえ、ナスダックちょっと見てみますか。
はい、
な、外国勢夏休み入んのか。俺なんか夏休みないのにね。
ないですか。
はい、ないよ。
毎週ありますもんね、
うん、これちょっと見てください。これナスダックが、
はい、
3段目に入るかっていうことですけど、基本的にこれ1段目、で2段目、
はい、
3段目、うん、3段目ぐらいまで上がると、うん、やっぱり一旦は売りが出るだろうなっていうことで売り出たな。で、
はい、
でその後上がったけど、
はい、
俺はねどっかででかいのがねガーンと下げが来るような気がする、なんとなく。
それは
いや実はね俺結構この番組を結構メモして、
はい、
記録してる人が何人かいるんだよ、
はい、
で俺結構俺そろそろなんとなく俺は下がる気がするって言ったことがあるんだよ、
はい、
それ結構全部当たってるらしい。言った本人忘れてるけど
書き起こしてくださってる方がいらっしゃるんですよね、
うん、それで結構当たってるらしい。俺言った本人はさ別にその時なんとなくなーって言ったのが、はい、 忘れてんだけど、
ごまかせないです
よ、ね、ごまかせない、だから大変なんだよ、
大変です、
だから適当なことを言わないで、はい、どっちにも取れるようなことを言わない
で、いやいやいや、ズバリそこは言ってください。
これね3段目なので、はい、しかもこれ移動平均線が集中してますわな、
うん、
ここな
してますね、
青と緑と赤が近いから、
はい、
今日上がったけどこれは分かんない、ここもみ合いになると思う、
うん
うん、という気がしますから、ご明察の通り、うん、はい、じゃあ次、
達子さんが外国勢はお盆休みみたいに休んだりしないから夏休みは気にしなくていいんじゃないですかって来てるんですけど、
外国勢はクリスマス休暇だね、うん、一番危ないのはね、うん、もう下手したら11月のあたりぐらいから休み取って、はい、でもう二度と会社に来ない
長いですもんね、
長いからね。でこれ次マリオさん、
はい、マリオさん、フジクラの上がり具合とアドバンテストの下がり具合に引いていますと、
う
ん、
でフジクラって見ましょうか、
はい、
面白いよこれね。じゃあフジクラ、ここどうしてやるかっていうと、
はい、
いい題材をいただいたと思います、リスナーの皆さんこれちょっと注目してください、
はい、
フジクラものすごく上げてるだろ、
はい、
でも根っこまで来るとね、オレンジ際の戦いに勝って、うん、そして1段2段今3段目なんだよ、
はい、
みんな3段目だから結構いってんだよ、
うん、
な、つまりねこんなに上がっている誰だっけ今何さん、
マリオさん、
マリオさんが言ってるこんな上がってる藤倉っていうのはどうだっていうと、結局オレンジ際の戦いに勝った上昇な、だからいいんだよオレンジ側、うん、でこの藤倉をね週足で見るとどうなるかっていうと、
はい、
これちょっと皆さんこの形プリントして部屋に貼っといたらいいよ俺いろいろ貼ってあるからね、家建った時に貼ったままのがあって、この間剥がしたらそこ裏なんか色が変わって
たついてましたか、
ついた、これ3段いいか、週足で3段藤倉、
はい、
1段2段3段、だいよいよ俺来ると思うんだけど、ただ来るんじゃなくてその前にさ、ここで変えてた方がいいよな、
うーん、
でこれね、いい、オレンジ際で紫に向かったけれども、うん、上がっているオレンジにまで下げないで上に抜けたから、これ買いなんだよここは、
うーん、
だから理屈で言うと素晴らしいんだよ、でパンパカパンで20本ぐらい上げて、
はい、
一時的に下げて戻ってまた20本ぐらい上げて、一時的に下げてまた20本ぐらい上げてんだよ、うんうん、だからそろそろこれ下落来ると思うんだけど、週足で見てもまあ何本だ、週足でこれ数えるね、今日特別に数えましょう、
はい、
いつも数えてます、
はい、
あと18本だから、あと30秒、うん、月足を見て最後にしよう、
はい、
ほら月足でも藤倉オレンジ際の戦いに勝って、
はい、
1段2段今3段目やってるんだ、
そうですね、
とこんな上げてる銘柄も全部オレンジの下からオレンジ際に勝って、今月足3段目、週足も3段目、お腹も3段、うん、4段目か、
ね、
ということなんで、
はい、
この藤倉の月足と週足のチャートをですね、リスナーの皆さん今回宿題次回までに見といてください、
はい、
いかにこれすげえか、
はい、
これは使えるよ、
はい
はい、
いい題材をいただきました、
はい、
ありがとうございました、はい、以上株は技術だ投資の提言でした。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたしました。それではこの後の YouTube の延長配信もお楽しみに、
はい、ではいきます、株は技術だ。